幼児なくす育つ30の教育構想、1歳、6歳。その時、三つの魂が100まで続くのは本当だった。幼児教育において初めてことに述べておきたい日本の学園があります。三つの魂100までです。3歳後までに受けた教育によって、訂正された性質、性格は100歳になっても根底は変わらないという意味です。なんて大げさな、本当に3歳までなのか。そう思うでしょう。正確に3歳までかということの余地がありますが、幼児の時期に人格を訂正する基本ができないというのは本当です。科学的にも証明されている事実です。生まれたばかりの赤ちゃんは基本的に未発達の状態で生まれてきます。一人で出すことも食べることもできません。いや、でも見ない状態です。脳の中の神経細胞は生命を維持する最小限にはほとんど未発達の状態で生まれます。お母さんのお腹の中にいたことは知りやすい刺激はまだありませんでした。しかし、生まれた瞬間から大体からの強い刺激にさせるようになります。しかし、音、匂い、暑さ、寒さ、感触などです。未発達の状態で生まれますが、そうした刺激や環境に適応しようと脳が活発に活動し始めます。人の成長において生まれてから最初の3年間の急成長の時期はありません。すぐに見たらの成長です。生まれたばかりの赤ちゃんは目を見ず、話もできなかったのに、この3年後には未来ほどの成長を遂げています。目が見えるようになり、話ができるようになります。自分の持っていることや考えていることまではっきり話し始めます。すごい急成長、急発達ですね。脳の神経細胞の発達は生後3歳くらいまでの期間に急速に発達します。3歳くらいで脳内神経細胞のおよそ 80% が完成されると言われています。急激な成長をする脳内では脳神経に強く受けた刺激の改善を残しています。これが性格形成の原点と言われます。性格はなかなか変わらないという悩みもこれが理由です。あなたも幼い頃から性質は大きく変わっておらず、基本的な部分は今も昔も同じであるという実感があることでしょう。未発達の状態とはいえ手を抜けない時期です。幼児教育は子育ての中でも最も力を入れる時期です。最初の3年間こそ教育に力を入れましょう。最初の3年間の特に力を入れる。幼児が育つ30の教育方法、1歳6歳。その2、自分の子供に向かって笑顔でありがとうという。子育てをするとき自分の子供に向かってありがとうという機会はあまりありません。ありがとうという言葉はお世話や親切をしてくれた人に向かって言うようですね。他人の親御さんや保育所の先生はありがとうと礼を言うでしょう。手伝ってもらったり、お世話を受けたりするので、そうした人に言う機会は数多くあります。お世話を受ける機会が多いから感謝をする機会も頻繁です。しかし、役はどうでしょうか。自分の子供に向かってありがとうという機会は少ないのではないでしょうか。幼児とはいえ、まだ親を忘れることの力はありません。どちらかといえば、幼児はまだお世話をされる側ですね。子供の子供にありがとうという機会は多いですが、逆に幼児から子供にありがとうという機会は少ないです。子供にありがとうという機会は少ないでしょうが、ぜひありがとうという言葉を言いましょう。子供も少しのことでもいい。子供が教えるものを持っていたり、テレビのチャンネルを変えたり、通用の手伝いなど単純なことで結構です。お父さんやお母さんは子供に向かってニコニコありがとうと言ってみましょう。幼児は真似をするのが上手です。幼い時に親からありがとうと言われると真似をするようになります。ありがとうが言えることと成長します。もちろん単にありがとうと言われてなく必ずニコニコした笑顔も含めましょう。ニコニコした笑顔でありがとうと言われる経験が多いと声を言うときは笑顔になるかなと思います。笑顔が良くない表情が良くなるのです。自分の子供に向かってありがとうと言う。幼児が育つ30の教育方法、1歳6歳。その3、以下気になるとはいえ他のことがない。子供を育てていると他の家庭のお子さんとして接する機会が出てきます。まだ幼いとはいえ早い段階から人間関係を増やるのはいいことです。他の家庭のことを増やることで人間関係の仕組みや距離感などを覚えるでしょう。自分のこと、他人のことを比べてしまいます。他のことを接する機会があると、他のことが嫌になり、些細なことに気にしてしまいます。うちの子よりも相手が上手。話がしっかりしている、家事も仕方もない。同じ年なのにうちの子より成長が早い。なぜ？うちの子は成長が遅いのかしら。親はつい自分の子よりも遅れていると思ってしまいます。その結果、比較しながら育てようとしてしまいます。英語ができるからうちの子もできるはず。もう少し厳しく育てよう。自分の子よりできない子を見るのは気にならないですが、自分の子よりできる子を見せると気持ちが焦ります。その時点で何か負けているような気持ちになってしまうのは要注意です。まだこの教育が慣れ始めているそうです。順分のということは忘れていませんか。子供は伸びが早い子を見れば遅い子もいます。さらにとはいえ些細なさです。まだ幼児ですから、初めの子も少し早かったり遅かったりなど気にしないことです。その子の些細なさに親の心情が悪化することが子育てに影響を与えます。どんな理由であろうと子育ての時、他人との仕方が良くなりません。親ならおとなしく少々のことで動揺しないことです。まだ若々しく育てることです。焦らずのんびり育てるようにしましょう。他人のことを考えないように育てる。幼児が育つ30の教育方法、1歳6歳。その4、子供は親に触れている時一番安心する。子供たちにとって一番安心できるのはどこかご存知ですか。自分の親でもベッドの上でもありません。親の方に触れている瞬間です。例えば次のような経験はありませんか。子供を抱っこしているといつの間にか寝ていた。運動していたらいつの間にか寝ていた。膝を揺らしていると、いつは経験があることでしょう。なぜ自然と眠りについてしまうのかわからないですが、安心するからです。親御さんに触れていると安心して急激な眠りが襲ってきます。どんなにクワクワのベッドも親御さんや抱っこにはかかりません。子育ては子供を笑わせたり喜ばせたりするだけではありません。子供を安心させることも大切な子育ての一環です。安心させるためには難しいことは不要です。子供を産んだり抱っこしたり膝に乗せたりするだけでいい。お父さんお母さんが守っているよ。大丈夫だよ。安心してね。幼児の時は親と子供が直接触れ合う機会を増やしていきましょう。スキンシップをすることで子供は安心感を抱くと同時に親から子供と愛情を伝えることができるのです。子供を安心させる。幼児が育つ30の教育方法、1歳6歳。その後、子供の話をするときは大人の子供の目線に合わせて子供たちになって考えてみましょう。背の低い子供が背の高い大人を見ようとするとどうでしょうか。身長差が大きいので子供を前を見ない姿勢になります。それは皆さんがある光景です。話をするときいつも前を見ない姿勢も大変です。まだ首周りがしっかりしていない子供がかなりきつい姿勢です。いつも前を見ていると首周りを痛めません。しかも上から話しかけると皆さんになります。前から話しかけると命令されているようですね。単に話しかけているだけでも上から話しかけていると叱られているような気分になります。子供と話をするときは子供と同じ高さの目線になるようにしましょう。親が子供に合わせてしゃがんで中心になったり座ったりなどして子供と子供の目線が同じになるようにしましょう。子供が高くなる数はありませんから子供が子供に合わせるしかありません。目線が同じになるので首を痛めるリスクも小さくなります。子供が目線が同じになることで話を受け入れやすくなります。大人から話すよりも小さくなり子供が受け入れやすくなるのです。常に子供と同じ目線になって話をする。幼児が育つ30の教育方法、1歳6歳。その6、子供の頭は絶対に叩かない。叩くなら優しく手を握りしめる。教育や指定の一環として親は子供を叩きそうになる時があります。左で叩く、右で腰で殴る、足で蹴る、言うことを聞かない時には痛みを表せようと思います。以下、教育や指定とはいえこうした暴力は絶対に NG です。子供にはインパクトがありすぎます。脳が未発達の状態で頭を叩くなんてもってのほか。以下、教育とはいえ体罰は良くありません。子供は強い教育を感じるだけでなく小さな頭を強く叩かれるのはとても危険です。子供にとって弱い力でも子供は強い力を感じます。では子供を叩きそうになった時どうすればいいのでしょうか。一つアドバイスがあります。子供の手を優しく握りしましょう。もちろん強すぎないように注意です。子供を少し優しく力を入れるぐらいでいい。初対面の人と感情を込めて握手するようなイメージです。少し温かな握り方でこれは良くないことですよというメッセージを子供へ伝えます。この方法なら子供のインパクトはありません。怪我を負うことないので安心ですね。スキンシップを通して気持ちを伝えることができるのです。子供を叩きそうになった時は手を少し強めに握る。幼児が育つ30の教育方法、1歳6歳。その7、お風呂の温度は大人と子供で感じ方が違う。ある日銭湯に行った時のことです。3歳くらいの小さな男の子とお父さんの2人がいました。子供はお父さんと一緒にお風呂に入ろうとしますが、お湯で入れながら熱いと言って嫌がっていました。お父さんは熱くないよ、大丈夫だよと言います。しかし子供は熱さを嫌がって入ろうとしません。親は仕方なく抱きかかえて無理やり入れようとしていました。子供は眉間にしわ寄せ、我慢しながら入っている様子でした。それを見て私はちょっと気になったと思いました。大人はあることをすっかり忘れています。子供の主婦の差です。そもそも大人と子供では温度の感じ方が全然違います。大人より子供の方が圧倒的に低くなるので、大人以上に熱く感じてしまいます。大人にとってちょうどいいと感じる温度でも子供には嫌がらせるような温度に感じます。この温度の感じ方の違いに気づくことです。これに気づかずに無理やりお風呂に入れさせようとするから子供はお風呂に入ります。お風呂に入るのが普通ならば嫌なのは当然ですね。子供と一緒にお風呂に入るときは大人の感じ温度ではなく、子供にとってちょうどいいと感じ温度にしましょう。子供にとってちょうどいい温度は大人ならないです。これでは体が温まらないと思いますが、安心力をする気持ちになりましょう。安心力で子供とのんびりマッサージを強くする余裕をしましょう。子供と一緒にお風呂の時間をゆっくり過ごすことができると前向きに考えるぐらいでいいのです。お風呂は子供に合わせて沼に設定する。幼児が育つ30の教育方法、1歳6歳。その時、子供は悪さをしちゃってしているのではない。まだ幼い子供はトラブルを起こします。見ることをする。テーブルを押す。スプーンを押す。コップをテーブルから押して壊す。客観的に見ると子供はいたずらをしているように映りますね。そういう子供を見て、お父さんは叱ってしまいます。よろしくダメでしょう。殺したダメでしょう。しっかりしなさい。子供はわざと悪さをしているように見えますが違います。 確かに物事の分別はまだはっきりはしていませんが、物事を思った見ると自分からこぼそうとするはずがありません。ではなぜこぼすのか。子供たちの手足はまだ発達段階だからです。手足を動かそうと思ってもきちんと自分の思い通りに動かせません。脳神経の場合は早い段階で発達します。ただし運動神経は脳神経に比べて発達が遅い特徴があります。脳神経では3歳までに一番が完成すると言われますが、一方電動に関する神経系統はもっと完成が遅い。だからこぼしてしまいます。幼児期はまだ思い通りに手足をコントロールできない時期です。子供が悪いわけではなく、そういうものだ。仕方ないと思うくらいでいい。子供がこぼす、汚すことに大人は簡単になることが大切です。こぼしたり汚したりして、すぐ心は良くないのです。こぼしたり汚したりして、すぐ心は悪い。幼児がすくすくさず30の教育等々1歳6歳。その9、大人のスピードは子供が速すぎる。レビカーに乗せて子供と散歩することがあります。ゆっくりのんびり移動しているところでしょう。しかし子供にとって本当にゆっくりのスピードでしょうか。大人が普通にあるスピードでレビカーをしているつもりでも子供には感じ方が違います。ちょっと急なものが速さです。大人は新幹線に乗っているのと同じだと考えればいいでしょう。外の景色が次々と移り変わり、何が何が分かりません。風景を楽しむ余裕もなければ美しさに感動する暇もない。子供にとっても同じように速すぎるので頭の整理が追いついていません。大人たちはすでに知っていることなので大したことは感じずレビカーでついつい移動してしまいます。しかし子供が初めて見たり感じたりしたことがあります。頭で整理するのに時間がかかります。匂いを感じる時間が必要です。風景を見て感じたり理解したりするのも大人以上に時間がかかります。そういうとき大人のペースで移動させていると頭の整理をする時間の余裕もなくなってしまいます。子供に良いものを見せてあげて成長を促したい気持ちがわかります。ですが、レビカーで移動していると子供はスピードが速すぎて何も痛くなくなります。大人の普通のスピードは子供が速すぎるということに気づきましょう。散歩するときはレビカーより散歩です。散歩のペースも子供のペースで散歩しましょう。子供が何か興味を持ち立ち止まったりすれば子供もそれに付き合うようにする。気になる植物を触ったり匂いを嗅いだりする時間を作りましょう。ゆっくりしたペースに感じることでしょう。子供の吸収力は子供が止まっているようなスピードです。子供がちょうどいいペースになるので物事の吸収が良くなるのです。子供のペースでゆっくり散歩する。幼児がすくすくさず30の教育等々1歳6歳。その10、まだ笑っていないということを笑ってやる。幼児はまだ分別のついていない時期です。私たちはすでに常識や作法が身についていますし、道具の使い方も熟知しています。自分たちが知っているので、つい自分たちの感覚で子供たちも知っているように考えてしまいますが、違います。使い方を知らない子供たちは思いもよらない道具の使い方をしようとします。常識も作法もまだ分かりません。その結果、気圧で調整するようなことをします。私は幼い頃、新聞がゴミだと思って川に捨てたことがありました。ゴミは捨てましょうと教わっていたので、新聞もゴミだと思っていました。大人たちは情報がたくさんの新聞もまだ字を読めない子供が模様や柄に見えます。そもそもゴミはゴミだと捨てるのですが、なぜ川に捨てたのかも未明です。新聞はゴミではありませんし、川もゴミではありません。今考えると、とんでもないことをしたと思いますが、その時は真剣にゴミを捨てた気持ちになっていました。まだ新聞を川に捨てることだったらよかった。別に大きなお世話ではない。しかし、場合によっては、怪我につながることをすることもあります。食事に差し支えなどに突き刺さったり、あなたの道具で体を痛めてしまったりすることもあるでしょう。上の階に乗り換えたのをなぜ食べることだと勘違いし、狭い階段で寝ようとします。物を買うためのお金を食べ物だと勘違いし、飲み込もうとする。1万円札を考えなくなります。もしかしたら、私のように1万円札を飲んだと勘違いし、川に捨てることだっているかもしれませんね。全く、もって子供たちの動きは予想できません。大人たちにとって、当たり前のように使っている国でも子供たちはまだそれを笑っていない。何であるか、どうしたのか分からないからと、大人は予想もしない使い方をしようとします。まだ笑っていないと、子供のことを大人たちに笑ってやる必要があるのです。思いもよらない動きをする幼児を殺す。幼児がすくすくさず30の教育等々1歳6歳。その11、子供から目を離す時間が何々なくなっていませんか。思いもよらないような動きをするのは幼児の得意技です。大人は分別があるので当たり前だと思っても子供たちはとんでもないことをする場合があります。そこで注意したのはちょっとだけ目を離すということです。目を離した一瞬ですが何をするのかわからない。たとえクリーニングを取りに行くときに車の中でこの3分間だけ待たせようとします。その間に大丈夫だろうと思いますが実際はどうでしょうか。そのわずかな間に車の火を回して発信させてしまうかもしれない。子供からこそ絶対にないとは言い切れません。注意したのは何々目を離す時間がなくなってしまうことです。1分だけ目を離して大丈夫だったら3分くらいでも大丈夫だろうと思います。さらに、挫折しながら5分となり、10分となり、いつの間にか30分でと気が緩んでしまいます。ちょっとだけ目を離す時間がだんだん長くなっていませんか。幼児と卒業し、小学生になればまだ分かります。小学生になればある程度分別がついているので、目を離す時間もなくしてもいいでしょう。しかし、まだ幼児は安心できる人はいません。手足運動神経はまだまだ未発達です。この時のような一大事もないことになるかもしれません。大変な時期ではありますが、手足がきちんとしてある程度分別がする時期になるまで、ここには監視をする必要があるのです。一瞬の余裕に注意する。幼児がすくすくさず30の教育等々1歳6歳。その時に、親と子供は見える世界が全然違う。告白します。私はまだ分別の幼い頃、ベッドは下でるものと思っていました。ベッドの下。見学中のベッドは少し狭くて、ベッドの下には物が置けるような空間がありました。子供たちはなぜわざわざあんな高いところで寝るだろうか。こちらは大変じゃないか。ベッドの下の方が暗いし安全だ。わざわざ高いベッドの上よりベッドの下で寝る方が子供にとって都合が良かった。ただしよ、ベッドの下で寝るのはやめなさい。ベッドの上で寝なさい。よく親から叱られていました。今思えば笑えるような話ですが、実際にあった話です。幼い頃そういうことを真剣に思っていた時期があります。なぜ大人と子供とでベッドの中が変わるのでしょうか。身長差が大きいからです。親として忘れたのは子供の低い身長です。同じ場所に立ってはいても身長差が全然違うので見える世界が違います。親は身長が高いのでベッドの上で寝ると思います。子供は身長が高いのでベッドの上に乗るのも簡単です。しかし子供は身長が低いのでベッドの上には見えませんし、そもそも乗るのも大変です。ベッドが落ちたらどうしよう。大きな落ちそうだという不安もあります。面倒だったり不安だったりするのでベッドの下で寝る方がいいと思ってしまいます。食卓のテーブルも同じです。大人にとって食卓のテーブルは食事をすることに見えます。テーブルを選ぶことになるのでテーブルに並んでいる食事が見えることでしょう。一方子供にとっては下からテーブルを見ることになります。テーブルの上に食事が並んでいてもわかりません。だから夜の間をしてしまいます。テーブルの足を下に引いたり椅子を動かしたりして遊んでしまいます。ゴミ箱も同じです。身長の高い大人が上からゴミ箱の中に乗っているので、下でゴミ箱が割れます。しかし子供は自分と同じくらいの身長のゴミ箱を単なる障害物だと思います。移動させたり転がしたりして遊んでしまいます。なんと驚くことに子供は食べ物の時ゴミ箱の中に入ろうとします。子供は体が大きいのでそんなことは考えもしませんが、子供はそういう発想をします。では子供の見せ方を知るためにはどうすればいいのでしょうか。単純なことです。親は四つ段になりましょう。親は子供と同じように身長普段と変わらない自分の部屋が四つ段になるので見える世界が変わります。同じ部屋の大きさも低い位置から見ると、どういう風に見えたという印象を受けることでしょう。子供になって見ることができるようになるのです。四つ段になり、子供の視点で見える世界に気づく。幼児がすくすくさず30の教育等々1歳6歳。その13、一体愛情を受けた子供ほど成長が早くなる。幼児は愛情をいっぱい注ぐ時期です。たくさん注ぎすぎて過ぎることはありません。もちろん甘やかすのはいけませんが、甘やかせるのは OK です。子供ならば抱っこして慰めてあげましょう。頑張った時はたくさん褒める。辛い時は慰めてあげる。子供は親から愛情を受けることと幸せを感じることはありません。スキンシップをしたり、こんなして次第に成長します。子供のことから甘やかせると習慣になるという人もいますが、そうではありません。習慣ではありません。子供の頃に甘やかせ、自分の愛情を注ぐことで強くなります。なぜでしょうか。親からいっぱいの愛情を受けると、子供は自信と安心を感じるからです。自分は親に守られているという安心。自分はいざという時に親がいるという自信。この二つがあれば、子供は少し新しいことに挑戦してみようかなという気になります。やる気や勇気が自然に湧いてきます。子供はじっとできないことを冒険心に溢れています。今、冒険とはいえ、新しいことに挑戦するためには保険をかけておきたいと思います。親からの愛情を受けることで安心と自信などになり、新しいことに挑戦しようとやる気や勇気が湧きます。親からの愛情が子供の成長を促すポイントです。まず親は子供を徹底的に安心させてあげましょう。成長を促そうとするために、新しい成長がはるかに成長します。親からの愛情を受けた子は成長が遅いことがむしろ早くなるのです。いざというときさせてあげようという安心感を伝える。幼児がすくすくさず30の教育等々1歳6歳。その14、親が切りやすいと子供も切りやすくなる。すぐカッとなる。すぐ暴力を振る。こういう信号ができず、異性を忘れやすいことがあります。俗に言う切りやすいという状態です。どんな親なのか。親は子供にどういう教育をしているのか。親の教育が気になることですね。実はそういう子供の親を見ると親もまた切りやすい性格だったりします。子供は親の真似をするのであることを思いましょう。子供の子供は親ですが、手本である親の態度があればどう思うでしょうか。気になることがあればすぐ親を見たとき子供はこう思います。気になることがあればどうなってもいいんだな。自分に都合の悪いことがあればすぐ文句を言ってもいいんだな。嫌がらせはすぐ暴力を振ってもいいんだな。子供は親の言うことも悪いことも理性的で丁寧な態度を見せれば、子供も理性的で丁寧な態度になります。どんな時も理性的で丁寧で堂々とした優しい親であることです。子供もそういう風に知っているというよりそういう親であることが重要です。そういう親が自然とそういう子供へと育ちます。手本である親を見たことで手本を見直すことになります。気になることがあっても、ある程度は受け入れる。都合の悪いことがあっても話し合って解決する。嫌がらせも 辛抱する態度を見せる。親が理性的で丁寧な態度を見せた子供の真似をして理性的で丁寧な態度になります。きちんとした子供として教育する前にきちんとした親であることです。子供の教育の真髄とは実は親と言っても過言ではないのです。理性的な子に育てる前に理性的な親になる。幼児がすくすく育つ30の教育法と1歳6歳。その15、親からたくさん話しかけられた子供は言語の習得に入らない。人間は他の動物はしない言葉を操るコミュニケーション能力が大変発達しています。その他には真似をする能力が高いからだと言われています。言語習得は必ず聞くことから始まります。耳から聞いた音を真似して口にする。これが言語発達の第一歩です。言葉を聞いてその音を自分の口で真似をして発音ができるようになりコミュニケーション能力が発達します。人の成長はまず聞くから始まります。親が子供のためにまずできることは子供にたくさん話しかけることです。生まれる前の赤ちゃんに早く生まれてきてねと話しかけるのもいいことです。赤ちゃんは言語としては認識していなくてもその声は届いています。生まれてからもできるだけたくさん話しかけましょう。最初はきちんと社会ができなくてもいい。たくさんの言葉のシャワーを子供に見せてあげましょう。話し上手な親がたくさんの言葉のシャワーを浴びるので言語の習得が上がります。いろんな言葉を聞くことで真似をして訳し上げるようになります。いろんな言葉を語りかけることで言葉にも豊富になり言葉を操るのが上手になります。親がたくさん話しかけられた子供は言語の習得が上がります。子供に言語を習得させるときには子供にたくさん話しかけてください。それに商品が飛んでいるね。禁止がたくさんいるよ。部屋の電気は明るいね。様々なシチュエーションで語りかけたことから言葉の意味や使い方を覚えます。子供にたくさん語りかける。幼児がすくすく育つ30の教育法と1歳6歳。その16、悪いことをしてはいけませんという教え方では幼い子供は納得できない。教育する親は大人です。大人ですからつい子供たちを忘れ、子供たちから教育を考えてしまうことがあります。子供の教え方でよく考えたら徹底的な間違いがあります。悪いことをしてはいけませんという教えです。大人はある程度全ての判断がします。長生きしていますが、常識や作法などの身についており、何が良くて何が悪いのか分かっています。いいことは吸収し、悪いことは無視する。そういう判断ができます。しかし、子供はまだきちんと全ての判断がつきません。悪いことをしてはいけませんという教えはその通りですが、いきなり最初に言っても幼い子供は困ります。幼い子供は悪いことは何なのかと疑問に思うからです。いいことは悪いことを判断しないけど、悪いことは無理ですが、まだついていない。悪いことをしたくない気持ちはあってもその判断ができません。むしろ何が悪いことなのかこっちに教えてほしいよと思っています。子供に対する教え方は悪いことをしてはいけませんではなく、これは悪いことですよという教え方です。子供が間違ったことをしたとき、親は反対のことで、これは悪いことですよ。悪いことだからしてはいけませんと優しく教えます。そういうことを一つ一つ丁寧に教えます。この積み重ねです。根拠のところですが、一つ一つ全部教えてほしいや、作法を教えていくしかないのです。いきなり悪いことはしてはいけないと教えるのではなく、何が悪いことなのか一つずつ教えていく。幼児がすくすく育つ30の教育法と1歳6歳。その17、子育てにはチームワークが必要だ。子育てと育児、中な子供一点に集中するイメージがあります。子供を育てますが、子供に対して最大限の注意を払います。確かに幼い子供の教育も大切ですが、子供しか見ていないのも問題です。子育ての前に大切なことがあります。家族のチームワークです。子供を育てるには、父母の育ての担当をきちんと全うすることで家族全体がまとまります。時々、父親に無理に子育ての協力をさせようとする母親を見ています。あなたの子供の面倒を見てよ。子育てを手伝って。子育ては父も参加しないといけないでしょう。父ができる限りに参加するのは素晴らしいことです。母のみならず父も育てに参加した方が母親の負担になりますし、子供にとっても嬉しいことです。ただ、仕事でどうしても疲れが溜まっている父親です。子育てができない父は自分の生活費だけでなく、母親と子供の生活費を稼ぐため、朝から頑張って働いています。二歳中から祖父の生活費まで稼ぐ必要がありますが、余計に責任を感じていることでしょう。最上司の指示を断らなくても、家がある。つまり、子供がいると思い伝えません。少々、厳しい上司の指示もしないますし、会社を休みなくても、なかなか休みません。雨が降っても、風が吹いても、ずつなしても、やる気がなくても、今日は朝早くに会社へ向かいます。そういう大きな責任を背負っていないように、ことはいえ、ひどく疲れが溜まります。本年としては、休日会はゆっくりさせてほしい。でなければ、体が持たないと思います。母親の育てをして、父は子育てに全く完了していないように見えますが、違います。父は生活費を稼ぐという大事な仕事をしています。直接、子供には関係しなくても、間接的に接しています。体力に余裕があるむしろそれからを壊して生活費を稼げなくなるのがもっと困ります。家族とはチームワーク。今一度思い出してほしいことです。家族の中で役割分担とまずはっきりさせることです。チームを構成するにあたりそれぞれ役目を決めます。父は稼ぐために働いて、母は家で家事や育児というそれぞれの担当をはっきり決めておきます。父は家族の稼ぎの担当、母は家事と育児の担当。それは差別ではありません。きちんと家族という大きな役目を運動していくための役割分担でありチームワークです。まず自分の担当を全うするのが最優先です。その上で余裕があれば副担当へと手を回せばいい。もし父に余裕があれば母を手伝い、家事や育児の協力をしたりすればいい。もし母に余裕があれば父を手伝い、アルバイトで稼ぎに出たりすればいい。家族全体のバランスを整えるのです。役割を決め、まず自分の担当から全うする。幼児がすくすく育つ30の教育法と1歳6歳。その18、子供の話をたっぷり聞いてあげるようになる。私は昔から発明や機械などに興味を持っていました。特に衝撃を受けたのは雨、季節だけでした。この雨には様々な発明品が登場します。風を進めている通り、光を出すものを大きくしたり小さくしたり、できるとしない懐中電灯、人間のように動き回るロボットです。テレビを見て、まだ興奮が冷めやらないうちに雨で電気した内容を遅くに一生懸命話したことがあります。とにかく興奮していましたし、話を誰かに聞いてもらいたかった。すでに夜中でしたが、一緒に布団の中で寝ながら外に話を聞いてもらいました。登場人物の名前や雨で登場する発明品の名前は覚えていませんでした。何たちの中に乗るものを吸っていたよ。懐中電灯みたいなので、出したらものを大きくしたり小さくしたり、できるようになりました。人間みたいなロボットができたよ。抽象的な表現が多いですが、とにかく興奮の雨に雨で登場したことを次々に話しなかったと思います。そこは早めなかったかもしれません。しかし30分くらい一方的に話していた私の話をそこは、そうか、すごいなと言いながら聞いてくれました。話している私ですが、話の途中までめちゃくちゃになっていることに気づいていたんです。そこは私の話をよく分からなかったに違いません。しかし今にその時のことを覚えています。そこは私の話を一生懸命聞いてくれたことがなぜか非常に嬉しかった。話を聞いてくれるというのは愛されていると感じる瞬間です。注意が自分に向けられているということを感じられたからです。子供は毎日新しいことの発見です。その発見者にできるようになったりしたことを誰かに話したいと思います。そんな話を聞いてあげるようになりましょう。子供はきっと喜びに違いません。子供の話をしっかり聞く。幼児がすくすく育つ30の教育法と1歳6歳。その19、子供はお手伝いによって成長する。子供にできる範囲のことからお手伝いをさせてみましょう。子供はお手伝いを通して成長します。手伝いなんてまだ早い、難しすぎるし危険だ。もちろん力が必要だったり、危険なことだったり、する手伝いをいきなりさせようと言っているのではありません。安全であり、できる範囲の小さなことからお願いしていただき、単純でシンプルな分かりやすい範囲から少しずつやらせています。はじめは簡単でいい。例えば、テレビのスイッチのオンオフです。特に危険な作業ではありませんね。間違っても痛みも痒みもありません。自分でやった方が早いと思うのは反則です。子供の成長のために、わざと子供にお手伝いをお願いします。ここを素手に見せて、もう一回も素手に見せようと最初に教えておきます。これなら力も必要ありませんし、危険なこともありませんね。子供は真似をしてすぐ覚えることでしょう。ちょっと手に見たら、手に寄せてと、いや、きっと手伝ってくれることでしょう。これで子供はテレビのスイッチの姿を覚えます。なるほど。この可能性はテレビの姿。体を通して覚えるのが一番です。このようにして、できる範囲から手伝いをしてもらい、少しずつ手伝いを覚えていきます。他にもたくさんあります。できる範囲で食器洗いを手伝ってもらうことで、蛇口の変化や食器の洗い方を覚えることでしょう。花の水やりを手伝ってもらうことで、花の食器は水なんだと思います。掃除のお手伝いで掃除のやり方を覚えます。できた時は少し大げさに詰めよくできたねと喜ぶのがポイントです。親が喜んでいる顔で、子供はもっと手伝いをしたくなります。手伝いを通していろんなことを学んでいくのです。安全でできる範囲の小さなお手伝いからお願いする。幼児がすくすく育つ30の教育法と1歳6歳。その20、子供と一緒に家事をしながら説明したり質問したりする。子供と一緒に家事をするのは良いことです。子供はお母さんのやりにやっていることを実感できますし、親にとっても家事の手伝いが仕事が減って楽になります。しかし、家事は分担増になりますです。例えば洗濯物を取り込んだ後、一緒に服を畳む家事をやりましょう。服を畳む作業は単純作業です。初めは楽しいですが、だんだん慣れて、つまらなくなります。服を畳む時に、子供と畳むのは良くありません。できるだけ子供と会話をしながら服を畳むようにしましょう。これはお父さんの服だよ。これはお母さんの服だよ。明るい今はね。この服の素材は明るいなんだよ。この素材は金だよ。服を畳む感じの作業のことと会話です。説明を含めると面白くなります。もちろん説明だけではなく質問でも効果的です。質問です。この服は誰の服でしょうか。質問です。この服の素材は何でしょうか。子供は家事を手伝う時間が、なかなか楽しい時間になるわけです。いいアイデアですね。服の畳み方を覚えるだけでなく、子供は素材の種類を覚えることができます。無難そうに覚えるときの時間が、子供の会話を増やし勉強になるという豊かな時間になります。服を畳むときだけではありません。一緒に掃除をするとき、一緒に料理をするとき、一緒に買い物をするとき、 一緒に犬散歩をするとき、ぜひ親子の会話を交わしましょう。家事をするとき、子供に説明をしたり質問をしたりしましょう。子供は家事が楽しくなります。早くお手伝いがしたいと言って子供から話しかけてくるのです。家事をしながら説明や質問を楽しむ。幼児がすくすくらず34教育法と1歳6歳、その21、しなさいしてはいけません。より嬉しい、悲しい、で教育する。子供を育てようとするとき、つい固い言葉があります。しなさいとしてはいけませんです。お母さんの手伝いをしなさい。悪いことをしてはいけません。こうしたらしなさいしてはいけませんという教え方は確かに言葉は言いやすいです。しかし、よくも悪くも別に自分には関係ないと思います。あるとすれば悪いことをして親から叱られるのが嫌だという毎日の感情です。親の言うしてはいけません。とすれば親の声でしぶしぶ言うことになります。では、どういう教え方をすればいいのでしょうか。それが嬉しいと悲しいです。お母さんのお手伝いをしてくれると嬉しいが、子供たちと喧嘩をしたらお母さん悲しくなるな。子供は親に喜んでもらいたい。悲しんでもらいたくないと思っています。親が嬉しなっているところに対し悲しんでいるところは見たくありません。嬉しい、悲しいでメッセージを伝えた方が子供としては行動するモチベーションになりやすくなります。しなさいという言葉を嬉しいに言い換えるです。してはいけませんという言葉を悲しいと言い換えるです。難しくありませんね。今日から子供へ語りかける言葉をもう少し変えてみましょう。嬉しい、悲しいで教育する。幼児がすくすくらず30の教育法と1歳6歳。その12、子供は子供として日々学ぶ。親も親として日々学ぶ。生まれてまだ世の中のことをよく知らない子供は全てが勉強です。学ぶことが山とあります。勉強しなさい。親は子供にたくさん学んで成長するようになります。しかし、それで本当にいいのでしょうか。学ぶのは子供だけではありません。初めての子育てを経験するなら親も親という立場を初めて経験します。どう子供に接していいのか。どういう教育法としていいのか。子供の学びにはどう対処していいのか。いくら子供は親としての態度や振る舞いなどわからないことがたくさんありますね。自分は子供ではなく親が再建しているという自分の部分をきちんと認めることです。子供をきちんと育てる前に自分も親が再建中なのだと謙虚に認める。親も親として日々学ぶことがたくさんあります。大人の想像でしたり教育者に続く以上立ち止まっています。改めて子育ての問題について親も勉強していきましょう。様々な媒体や方法を最大限に活用すれば学ぶことは山ほどあるはずです。今夜で育児について読書をする。そこには子育ての本当について尋ねてみる。子育ての方の人たちから情報を集める。インターネットを使って調べてみる。子供だけでなく親も毎日学ぶことが山ほどあるはずです。親としての態度や振る舞いを学ぶ。幼児がすくすくらず30の教育法と1歳6歳。その13、肉声によりなし話は想像力を高めることがある。昔話を言うのは強い母と妹と一緒にベッドの中に私たちが眠るまで聞かせてもらいました。早く寝なさいと言っても子供はなかなか素直に言うことを聞きません。母は子供たちをベッドで寝かせるために寝る前に昔話を聞かせ自然にやるようにしていたのでしょう。毎日寝る前に母の昔話を聞くのが楽しみでした。母の昔話は特徴がありました。手本を使わないことです。全て母の規制で語られています。大抵は母が頭で覚えているのを母の調子で語ります。時には母に話の内容をアレンジしたオリジナルの昔話を聞くこともありました。手本ももちろんいいですが、声の昔話はさらに刺激があります。子供の想像力を高める効果があるからです。手本の場合、手があるので読みやすいですが、手があるからこそ正解が限定されます。手本で登場する人物は手本に描かれているのが正解です。しかし、子供たちの場合はどうでしょうか。昔話を聞くと子供に想像を膨らませます。怖い頭が、特に頭の少し痩せきにも頭かもしれませんし、孤独かもしれませんね。未見にしわが寄せているかもしれませんし、おさまさまの顔をした顔も想像する人もいるでしょう。どんな想像でもいい。あらゆる想像が正解です。大切なことは、めいっぱい想像力を働かせるということです。子供は親からの昔話を聞きながら、自分なりに風景や登場人物などを想像します。そういう時間は楽しいです。長く記憶に残り続けます。何よりも親の規制というのがいい。親の声なら子供は安心して聞きますし、リラックスになります。熱の悪い子供は昔話です。子供は親の話を聞きながら想像力を膨らませます。気づけば気持ちよさそうに眠っているのです。寝る前に昔話を聞かせる。幼児がすくすくらず30の教育法と1歳6歳。その14、子供の喧嘩は事情を聞かれて解決する。喧嘩をしてはいけません。子供同士が喧嘩をしているときいきなり叱るようになります。何やったり、叩き合ったりしている子供同士を見て喧嘩をやめなさい。仲良くしなさいと言って寝てきます。それは子供でも笑っています。喧嘩は誰でもしたくないに決まっています。仲良くしないけど、そうはできないトラブルが何かありました。では最初に何をするかというと、事情を聞くことです。どうしたの？何があったの？子供の事情を聞いてみましょう。喧嘩が発生したら何か事情があるはずです。手短に話をさせるのではなく、できれば時間をかけて徹底的に事情を言わせてやりましょう。子供に事情を話せることには大きな意味があります。話をする中で何が起こってどうなったのかなど、子供の頭の整理をさせることがあります。往々にして子供の喧嘩というのは些細なことが原因です。些細なことが気がついてだんだん大きくなっています。事情を整理しながら自分のことで話をしていくうちに子供は気づきます。よく考えてみると大したことではないかもと思い始めます。そう思わせば小さなものです。自分のことで何が起こったのかを話すことは各自を変えて反省を促すことがあります。もちろん喧嘩をした際からそれぞれ事情を聞いてあげましょう。一人に話をする場合、自分の都合のように話が当たるようになるので必ず答えに事情を聞いてあげましょう。話をさせることで喧嘩は自然に解決できるのです。子供同士の喧嘩は事情をしっかり聞くことから始める。幼児がすくすくらず30の教育法と1歳6歳。その15、子供が甘えてこないからといってちょっとしてほしいとは限らない。兄弟や姉妹など子供が2人以上いる場合があります。3人も4人もいる家庭もあるでしょう。子供が何人かいれば接し方が良いです。甘えているときは親も親にスキンシップをしたりコミュニケーションを取ったりします。しかし、おとなしい子には自然と冷たくしてしまいます。おとなしい子を見てちょっとしてもらいたいのだろうと思う。手が当たらない子を見て、どんなに良くて助かると思う。ちょっと待ってください。まだ幼い子であるにもかかわらず、甘えてこないのはおかしいと思いませんか？おとなしいから手が当たらないからという理由でちょっとしてもらいたいのだろうと思うのは早いわけです。親は話しかけにくい子や雰囲気をしていませんか？おとなしい子は忙しい親に気を使っているかもしれません。子供は甘えたくても我慢をしているかもしれません。小学校になる前の子供は親に甘えないかもしれません。もっと親に甘えたいし、たくさんスキンシップを取りたいと思います。親はできるだけ全ての子供に平等に接することが大切です。相手、子供から甘えてきますが、おとなしくて手が当たらない子は放っておかないことです。おとなしい子には親の方が甘えてもいいよと優しくしていきましょう。手が当たらない子にも放っておくのではありません。不在になっているなら増やしていきましょう。兄弟一枚で固めるようなスキンシップやコミュニケーションのバランスを整えるのです。甘えてこない子には親から話しかけていく。幼児がすくすくらず30の教育法と1歳6歳。その16、そこやそこに通った方が子育ての質は格段に良くなる。子供の教育も父と母の二人では物足りないです。自分たちの子供から自分たちで何とかしようとする気分はいいですが、そうは言っても限界があります。父は仕事で取り組みされている。母の家で大忙しです。しかも子供は幼い子ほど世話になります。父と母の二人では肉体的にも精神的にも十分な余裕がなく、子育ての十分な体力や時間の少ないことも知らしいですね。子供の面倒がきちんと見られなかったり、教育に時間がなかったりすることでしょう。余裕がないために理性を失い、なかなかなんてことになっては目は手を離せません。そういうことこそ、頼りになるのはそこそこです。やはり年長者の父は大いに頼るべきです。すでに一度は子育てを経験しているので、子育ての悩みや手伝いなど力になってくれます。一度は子育てを経験している人は子育てを実施していますし、手慣れているはずです。頼る人には頼った方が少しでも自分たちが楽になるからか、子育ての質も良くなります。そこやそこに頼った方が子育ての質は簡単に良くなります。子供にとっても父や母の人と出会うことで、どうしても豊かになります。そこやそこにとっても子供と出会うと元気もらえるので、喜んでくれるはずです。親にとっても、子にとっても、そこにとっても、プラスになります。必ず必要はありません。できるだけそこを巻き込んで協力をお願いしましょう。そこそこも子育てを手伝ってもらう。幼児がすくすくらず30の教育法と1歳6歳。その17、子育ては休日がない。大変な子育てだからこそ、よく考えてみると、子育ては休日がありません。会社や学校には休日があっても、子育ては24時間つきっきりです。特に小学生になるまで幼い時期は最も手が当たる時期と言っていいでしょう。幼い子供はまだ分別がついていません。分別がついていないからこそ、大人が考えもしないような思いもいらないことをします。泣くや、夫婦遊びを用意したり、校長を使おうとしたり、みんなを飲み込もうとしたりします。全く、もって、気持ちがしなくてはなりません。だからこそ、ストレスがたまりがちになります。休日がない子育てだからこそ、たまには正気が必要です。特には、子育てに休日を設定ませんか。例えば、結婚記念日や、気分転換の温泉旅行などです。父と母と、結婚記念日は子育てから高校で少し、豪華になるのを楽しみたいと思うでしょう。各種のレストランで落ち着いて、食事を楽しみたいと思います。そういう時間があれば、まだ子育てを頑張っていこうという魅力も湧いてきます。温泉旅行も同じです。気分転換に思い切って、温泉に行きたいに少し、豪華で行きたいと思うこともあるでしょう。日々の学校から離れて、全く違った世界にしたいと気分転換になるはずです。子育てから高校で帰って、のみに温泉に行きたいは、ストレスの発散者に影響を失ったりできるはずです。子育てに対して、そんな余裕はない。本来、そういうことこそ、子育てに休日が必要です。現代に対して対処するのではなく、現代に対処することです。 むしろそういう時間こそ子育ての質を高めるために必要です。心と体に余裕をすることで子供として社会も良くなります。子育てをするよりも子育て休暇が必要です。まず頼るべきは祖父と祖母です。このわずかな間、祖父や祖母に子供を預かってもらいます。もちろん何週間も預けるわけではありません。ほんの一日しか使う程度です。結婚記念日から気分転換をしたいから、きちんとした理由を伝えればきっと理解してくれるでしょう。祖父や祖母がすでに対して頼れる人がいない場合、近くにある保育所や友人の家族などを頼りにしてみましょう。もちろん断られることもありますが、理解してくれることもあるはずです。長丁場になる子育てです。スペースが溜まって爆発してからでは遅いです。対応や時間に余裕があれば休暇をする必要もないですが、余裕がない時には上手に休暇をするようにしましょう。たまには子育ても休暇をする。幼児が少し育つ30の教育相当と1歳6歳、その18、いかに叱ると親の言葉が届かなくなる。叱るときに大切なのはいかに叱らないことです。いかに叱るのは子供には刺激が強すぎます。叱ると承認やすい、その結果親の声が届きにくくなります。反発心がなりやすく素直に受け入れようとする気持ちも増えます。子供が受け入れやすい者に方を考えましょう。親の実力を発揮する瞬間です。大切なことは叱る前後にこねる、こねることです。こねる、叱る、こねるという3段階です。重曹を落とした子供をいかに怒らと叱ることはありません。重曹を処理で物事をしたんだね。偉いね。でも落としてしまうのは良くないよ。次からもっと上手に飲みましょうね。こうすれば受け入れやすくない子供は素直に言うことを聞いてくれるようになります。机の上の髪の落としは後とします。いつもお掃除ができるのにどうしたの？髪の落としは割れてやらないでしょう。次は気をつけようね。きっとうまくいくよ。誰でも褒められたいと思います。それは子供も同じです。まず褒めることから始めれば親からの話も前向きに聞き出すことができます。後に続く叱ることも受け入れやすくなります。いかに叱るのは簡単ですが、ここは少し親の辛抱が必要です。まず相手を褒めてから下に最後にもう一度褒めるような3段階を心がけましょう。幼児が少し育つ30の教育相当1歳6歳、その19、兄弟1枚に対して平等に接すること。兄弟や姉妹のように子供が複数にもいる場合があります。親に要求されるのは兄弟1枚を平等に育てるという教育です。そんなことは当たり前だと思うでしょう。しかし、なかなか親を思うようにならず難しいです。親としては平等に接することが頭で分かっていても自然と固い同じになっています。今日の子供の力を振り返ってみましょう。例えば、次のような言葉に心がけはありませんか？お兄ちゃんなら辛抱しなさい。お姉ちゃんならしっかりしなさい。親としては兄や姉だからこそしっかりしてほしいと思います。一人一枚強さや辛抱を要求します。特に長男は次男の名前と両親の注意は次男の中に集中しがちです。父母も次男の中に気を使っていることを見れば、長男である自分に愛情が薄れているような気がします。次男の中に愛されているように錯覚します。そのため自然とスキンシップの愛情も教育などが高まります。結果として兄や姉は弟や妹よりスキンシップの愛情も少なくなります。長男は男性を落としやすくなったりします。そもそもまだ分別の少ない子です。自分の立場が本当によく分かっていません。幼い子に対してお兄ちゃんから辛抱しなさい、お姉ちゃんからしっかりしなさいと言われると悲しくなります。兄や姉は常に辛抱しなければいけない立場なのかと思います。自分の立場を思います。不満があっても表に出さずひたすら我慢する立場なのかと思います。その上、お兄ちゃんから辛抱しなさい、お姉ちゃんや妹の面倒を見なさいと言われる。だから兄弟喧嘩がありません。許される弟や妹が悩ましくない喧嘩も起こりやすくなります。兄弟喧嘩の発端は子供が悪いというより子供に育てる親からの愛情に偏りを始めているということです。弟が何が許せ、厳しいことが何もあるという立場の不満だから子供は不満を爆発させます。幼児に対してお兄ちゃんらしく言うのはまだ時期が早すぎます。幼い子に兄らしい行為を強く要求するのは少し酷だと思いませんか？時期が少し早すぎるのではないでしょうか？小学生年代の幼児は兄や姉という立場とはいえ、両親からスキンシップや愛情をたくさん受けたいと思います。まだまだ足りない。もっと優しくしてもらいたい。もちろん家庭や状況にもよりますが、幼い子に対しては兄や弟という立場は関係なく平等にスキンシップや愛情を心がけましょう。兄や姉としておかしくないは小学校に入学してから心がけて学びます。兄弟一枚に対してスキンシップや愛情が幼児が少し育つ30の教育相当1歳6歳、その30、手が当たらない子になりかけたことこそ注意せよ。子供は不思議です。まだ分別のつかない子は容疑があるのでトラブルを起こしがちです。父や母からああしなさい、こうしなさいと言われます。それだけ叱られることも多いですが、自分に注意が向けられていることを実感できるので嬉しくなります。叱られながらもきちんと両親から慣れている、愛されていると感じます。しかし子供は次第に物事の扱い方が悪い始めます。親としては手が当たらなくなり一番心したいことですが、実はそういうことこそ要注意です。トラブルが少なくなるというのは、いわば手が当たらない子になるということです。自分で靴の方を見せるようになり、自分で考えられるようになります。何かに叫んだりすることが少なくなり、次第に手が当たらなくなります。手が当たらなくなると、父の母も毎日を払わなくなります。子供の処理ができるから放っておいても大丈夫だろう。子供に接する機会を減らしてしまいます。それは子供にとって正しいことです。両親からの愛が少なくなり、無されているような錯覚を起こしています。そこで子供は考えます。自分に注意を向けるために、わざとトラブルを起こして注意を向けさせようとします。せっかく、両親を覚えて手が当たらなくなったのに、また、何もいいという理由です。分別を知っているはずの子供に対応するとき、理由の半分は親に向けてもらいたいからです。なんと、子育ては難しいのかと思います。ポイントは手が当たらなくなったときです。子供の病気が良くなり、手が当たらなくなったときに、手が当たらないから放っておくのは良くありません。そういうとき、お父さんの母さんは子供に次の言葉を書いてあげましょう。今日も病気を受けましたね。偉いね。すごい。手が当たらなくなったら、それに子供に話しかけてあげましょう。すると、子供はきちんと両親から注目されていることに気づきます。無視されているわけではない。両親から褒められて嬉しい。もっと病気良くなりたい。もっと両親から褒められたいと思い、さらに貧困性を心がけようとします。そういう個人感を作ります。手が当たらない子から手を当てないわけではない。きちんと話しかけてあげましょう。手が当たらなくてもきちんと両親から愛が注がれていることに気づくのです。手が当たらない子も今日も病気を受けましたね、ときちんと話しかける。幼児が少し育つ30の教育相当1歳6歳。まとめ、その1、最初の3年間の特に力を入れる。その2、自分の子供に向かってありがとうと言う。その3、他人のことを考えないように育てる。その4、子供を安心させる。その5、常に子供と同じ目線になって話をする。その6、子供が立ちそうになったときは手を少し強めに握る。その7、お風呂は子供に合わせて馬に設定する。その8、殺したり容赦したりしてすることをやめる。その9、子供のペースでゆっくり散歩をする。その10、思いもよらないことをする用事を起こす。その11、一瞬の友に注意する。その12、四つ葉になり子供の視点で見る世界に気づく。その13、いざということを助けてあげようという安心感を伝える。その14、理性的な子を育てる前に理性的な親になる。その15、子供にたくさん食べられる。その16、いかに悪いことはしてはいけないと教えるのではなく、何が悪いことなのか一つずつ教えていく。その17、役割を決めまず自分の担当から全うする。その18、子供の話をしっかり聞く。その19、安全でできる範囲の小さな手伝いからお願いする。その10、家事をしながら説明や質問を楽しむ。その11、嬉しい、楽しいで教育する。その12、親としての態度や振る舞いを学ぶ。その13、寝る前に昔話を聞かせる。その14、子供同士の喧嘩は自動をしっかり聞くことから始める。その15、離れてこない子には親から話しかけていく。祖父と祖母の子育てを手伝ってもらう。その17、たまには子育ても休暇をする。その18、褒めてから下に最後に褒める。その19、兄弟1枚に対してスキンシップや愛情が偏らないようにする。その30、手が当たらない子も今日も病気を受けてきましたねときちんと話しかける。